西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり、理学博士のアンディさん、そして技術責任者であり工学博士のトシさんとお届けしていきます。お二人とも今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、アンディさん、今週の話題は？
はい、今週の話題はミトコンドリアと生殖医療です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。アンディさん、トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうね、なんか気づいたらあっという間にもう3月入っておりますけれども。
早いですけれどもね、
まあ、そろそろ春が近づいてくれるといいかななんていうふうにも思うんですけど。
そうですね、
あのアイジェノミックスジャパンは会社が
東京の日本橋人形町になります。
はい、あの今お二人とも、ね、そうですよなんでかって、だってやっぱりこのアイジェノミックスジャパンさんのね、妊活ラジオのこともフェイスブックページで、はい、ご紹介いただいてますよね。
はい、
でその街の風景とかのお写真とかもアップされてるんですよね、アンディさん。
そうです、
ね、
あると思います気がついてないです
ありますよってトシさんが、はい、おっしゃってますけれどもね、ぜひあの、はい、Facebook とかやられていらっしゃる皆さん、あとは Twitter もね、
はい、
アイジェノミクスジャパンで検索していただけると情報をね、あのお届けしておりますので、そちらも、はい、の見ていただきながらこのラジオを聞いていただけると嬉しいと思います。
はい、
さて今日なんですけれども、ミトコンドリアと生殖医療というふうにアンディさんおっしゃられました。
はいはい、
でここでハテナ、ミトコンドリアこれ先週のエンディングにも私言った言葉なんですけれども、はい、はい、このあたりまずはアンディさん、いろいろ教えていただけますか？
はい、まずですね、ミトコンドリアっていうのはなかなか言いづらい言葉ですよね。
そうですね、
私とってもね、この外人にとっては
なんか久々に言ったかしらっていう、いつ言ったことある言葉かなっていうふうに思ったんですけど、トシさん、うん、
いや本当にこの言葉を友達に言ったら、ミドリムシって言われてしまって
あ、なんかでもちょっとイメージがね
イメージは似てる
かもしれないですけど、全然違いますよね。
違います、
全然違います、皆さん
違います
はい、ミトコンドリアというのはですね、まあ、我々の細胞の中でエネルギーをたくさん作ってくれる、
はい、
細胞器官ですね、小器官です。
はい、
はい、でこのミトコンドリアというのは、独自って言ったらいいんですかね、まあ、自分の DNA を持っているんですよ。
はい、
で元々ですね、まあ、進化の過程で元々細菌だったんですよ、バクテリアだったんですね。
で
それが細菌に、細胞に飲まれて、今のミトコンドリアになったんですけれども、
はい、
もともと独立した、細菌だったんですね。
はい、
そうです。で本当にこう今お話したように10億年か20億年前に、
はい、
細胞の中に入って、でしかも持ってた DNA、 そのミトコンドリア自身が持っていたゲノム DNA ですね、これが一部細胞の DNA の中に取り込まれてしまったせいで、
はい、
うん、
はい、
ミトコンドリア自身ではもう生きていけない、
うんうん、
一人では生きていけない、
はい、
必ず細胞の中で一緒に増えていくしかないんですね。
へ、
でこれ遺伝子の数、例えば人ですと3万遺伝子とか言うんですけども、
はい、
このミトコンドリアもう
少ないですね、
もうたった30数個かな、まあ、数十個しか持ってないんですね。持ってないというか取られちゃったので。
なるほど、
そういったミトコンドリアですけども、
うん、
とてもとても大事な、もう私たちの細胞が手放せない、
はい、
細胞内小器官として。
そんな存在なんですね、
はい、
はい。
西村さん、母性遺伝で聞いたことありますか？
母性遺伝、お母さんから遺伝するって単純に漢字だけ言うと、はい、
正しいです。
バッチリですか？
合ってます、はい、バッチリです
合ってます、
はい。
で、実はですね、その母性遺伝っていうのはミトコンドリアと非常に大きな関係はあるんですよ。ミトコンドリアはですね、実際その生殖の過程の中でですね、精子がある程度のミトコンドリアを持っていて、
はい、
で卵子にはたくさんのミトコンドリアを持っているんですね、
はい、
実際その受精するときに精子のミトコンドリアは入れないんですよ、
うん、
排除されるんですね、
はい、
で入ったとしても分解されるんです、オートファージーっていう、
そうですね、オートファージーっていう機構があってですね、でこの機構すごく面白いと言いますか、よく細胞がですね、飢餓状態、こうご飯がない時ですね、なくなってくると、
はい、
そういったオートファージーっていう機能が、機構が働くんですけども、これがですね、生殖に、まあ、この分野ではですね、すごく大事で、特に卵、こう受精した後ですね、こう卵って受精した後、自分自身、こう卵自身の力でお母さんの着床までは一人で生き抜かなくちゃダメなんですね。でそうしたらそのエネルギーをどうしてるかと言いますと、はい、ここでミトコンドリアです。
お、
はい
はい、
でしかもお父さんのミトコンドリアはですね、エネルギーを作るわけではなくて、エネルギーを作るための材料として使われる、こういった、はい、
エネルギーになっちゃうんだ。
そうです、エネルギーを作るための、本当に細かく言うと本当に分解されて、
はい、
アミノ酸一つ一つになってですね、そのアミノ酸が使われる、そういった機構があるんですね。
いや本当に人間の体って不思議ですね。
本当不思議です。これはもう、本当不思議でしかない、はい。
母性遺伝の話に戻るんですけれども、まあ、お母さんからしかミトコンドリアが入ってこないんですから、そういうことで母性遺伝で言うんですね。まあ、これによってですね、世界中に分布する人からですね、まあ、あるミトコンドリアの配列を全て調べてきたんですけれども、
はい、
まあ、人類の全てのミトコンドリアについての母親を調べたところですね、大昔に、アフリカにいた女性は人類の全ての、
一番最初、
一番最初の
起源の方がいらっしゃるんですよね、
はい、ということが分かったんです。ですから西村さんも我々も
元々
はアフリカから来たと考えられるんですね。
すごい話ですよね。
そうですよね。
ミトコンドリアは実は生殖医療でも使われてはいるんですね、例えば、ミトスコアっていうのは、これ弊社の検査にはなるんですけれども、
ミトスコア、
ミトスコア、はい、ミトコンドリアのスコアって略してミトスコアですね、
はい、
でこれ弊社の検査にはなるんですけれども、
はい、
まあ、先週は着床間検査という話はしたんですね、
はい、
それは、染色体の異常を、要は異数性は起きてるかどうかの、検査だったんですけれども、これ面白いことにですね、ミトコンドリアっていうのは、例えば受精するんですよね、受精してからどんどん分裂していくんです、
はい、
でそのだいたい5日か6日ぐらい経ったら胚盤胞っていう状態にはなるんですけれども、
はい、
それまでミトコンドリアは増えてこないですね、全く増えない状態で分裂していくんですね、ですから細胞あたりのミトコンドリアの数がどんどん減っていくはずです、でも増えてくる場合はあります。増えてくる場合は何かのストレスがかかって、何かの問題が起きて一生懸命生きようとする時にエネルギーが必要だからミトコンドリアが増えてくるんですよ、 ですからその実際検査するときにこの排卵法の状態でミトコントリアは本当は少なければ少ないほどいいんです、
うんうんうん、
増えてくる方が逆に良くない、
ストレスがかかってるっていうこと
です
ね、
はい、問題が起きてる肺なんです。
本当逆に言ったら卵が何とかして生き抜こうとしてミトコントリアを増やしていってるんだけども、うん、それは本来であればまあなかなか難しい、その着床妊娠に至るのはちょっとなかなか難しい卵だというような解釈ですね、う
ん、はい、ですから本来はエネルギー使わなくてもスムーズには生きていけるんですけれども、一生懸命してるところはかえって問題は起きてるということが分かるんですね。
でこのミトスコアなんですけれども、
はい、
あの分かってるのは年齢には依存しない。
あ、そうなんですか。
で卵による、卵に依存するですね、
はい、
各卵によってその数値はちょっとこうあると、それは分かってます、
はい、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今日はアンディさんとトシさんとミトコンドリアと染色医療についてお話を進めております。
後半はですね、ミトコンドリア移植オーグメント治療ですね、こちらのお話をちょっと卵子に元気をつけるということでお話したいと思います。
卵子に元気をつけるアンディさん、
はい、
はい、
卵子に元気をつけるっていうのはですね、まあ、これは、ミトコンドリアの移植っていうことなんですけれども、
はい、
ミトコンドリアを移植することで卵子に元気をつけるんですね、
はい、
でこの方法はですね、まあ、ある会社が考えた方法なんですけど、今実際大阪の、クリニックの先生が使ってはいるんですね。で今度一緒に、収録に来ますけれども、はい、実は3つのステップがあるんですね、この方法は。
そうなんですね、
はい、
じゃあその3ステップを皆さんにご紹介していきましょうか、
はい、
まずアンディさん、ステップ1。
ステップ1ですね、患者さんからですね卵巣の組織を少し取るんです。
ステップ2。
はい、ステップ2はですね、この卵子の組織に卵の前駆細胞というのがあるんですね。要は卵になってないですけど卵になる細胞があるんです。
ステップ
3で、ステップ3はですね、でこの前駆細胞からミトコンドリアを取るんです、うん、なぜかというと元気なミトコンドリアを入ってるんですね、
はい、
でその元気なミトコンドリアを取ってですね、精子と混ぜて一緒に卵子に注入すると効果的らしいですね、
うん、今ね、効果的っていう言葉があったんですけども、具体的にどう効果がこう感じられるんでしょうか。
そうですね、まあ、女性の卵子はですね、まあ、年取るとともにですね、まあ、ちょっと弱ってくると言われるんですけれども、実はミトコンドリアは関連してはいるんですね。ですから、実際先ほど説明したようにですね、精子と前駆細胞のミトコンドリアを注入することによってこの発生の段階で、
はい、
持つようにはなるんですよ。
卵子にエネルギーの元となる、まあ、元となるというか生産するですね、ミトコンドリアをあえて入れてあげることで、はい、胚盤放棄胚まで育ててあげると。だから着床する前までの卵の状態にミトコンドリアを入れることで育ててあげる、
はい、
こういった方法です。画期的な方法だと思います、
はい、今日はミトコンドリアと生殖医療というふうに、テーマね、お話し進めてまいりました、まあ、だいぶボリュームがこうお話あったと思うんですけれども、
はい、
さらにこのあたりをですね、次のゲストの方にお話しいただくんですよね、アンディさん。
そうですね、
はい、
次は宝楽グランフロント大阪クリニックの森本先生、森本理事長ですねに来ていただきまして、先ほどの、生殖医療とミトコンドリアの話について実際、使った効果とかですね、感想について話していただけると思います。
はい、先生にはじゃあ東京に お越しいただくっていうことですか。
はい、また大阪から先生がやってきます。
このね番組はいろんな先生方が実際にスタジオにお越しいただいたりとかしながらこうお話し進めてるんですけど、来週はその先ほどねオープニングでお話ありましたけれども、はい、会社の方に私お邪魔しちゃっていいですか。
はい、ぜひいらしてください。初めてですけども、
はい、ぜひぜひ、愛人のミックスジャパンのね、会社の中からお届けをしていきたいと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家。アイジェノミクスのエラ検査です。ERA 着床の窓で検索。
西村さん、
はい、
ちょっとこういった情報もあるんですよ。
何ですか？
さっき私話したのオートファジー、この機構なんですけども、
はい、
これこの機構を発見したのは日本の教授大隅教授と言いまして、
はい、
数年前にノーベル賞を受賞したこの機構なんですね。
そうなんですね、
はい、この機構が卵子の発生にとても重要な役割をしているというのも、なんかこう日本人が発見したその機構がこの日本の生殖医療の分野にも関わっているというので、とてもまあ、嬉しい話で、はい、あります。
そしてアンディさんが私をじーっと見てらっしゃいますけど、はい、まだまだもう一言お伝えしたかったことがある。
まあそうですね。
あ、そうなん
です。
ぜひぜひどうぞ。
はい、ミトコンドリアはですね、実は酸素呼吸と、関わっていて、酸素呼吸があると何があるか分かりますか。
いやいやいや、どういうことですか。はい、
活性酸素が発生するんですよ。活性酸素っていうのは日本語で言ったら何でしょう、ラジカルって言って、例えば老化とかいろいろ関わってくるんですね。例えばラジカルがこうDNA に攻撃したりすると、細胞が死んだりしていくと、はい、皮膚の老化とか、それに関わってくるんですね。ですから化粧品とかよくラジカルとか言うんですけども、
聞いたことあります、
は
い、確かに、
それとは関連はしてるんですよ。ミトコンドリアの話をするとですね、本当に本を書けるほど言えるんですよ、
はい、
で私もそれほど知識はないんですけども、今日は、生殖医療の話に絞ってですね、
はい、
話を お届けしました。
はい、ありがとうございます。さてお時間となりました。今日はアイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさん、そして技術責任者トシさんにミトコンドリアと生殖医療についてお話しいただきました。来週はゲストの方、もう一度ご紹介お願いします。アンディさん、
はい、はい、来週は宝楽グランフロント大阪の理事長森本先生に来ていただきます。
はい、この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしています。またポッドキャストによる配信も行っています。 FM 西東京のポッドキャストページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。